どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回はですね、スローループの第12話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは、一つ目ですね、フライを巻いてみよう、というところで、まあ、小春が、フライを巻いてみたいっていう風に言い出したことで、まあ、恋に指導してもらいながらフライを巻くっていうことになっていたわけなんですが、まあ、3人で楽しくやっているっていうところがですね、見ていて微笑ましいところでした。また、フライを巻いていく中で、恋から使われている素材の話とかね、まあ、そういうところを聞いていたわけなんですが、その時に小春がですね、禁断のキメラ錬成っていう風に言い出すところはですね、確かに素材を考えればそういう話になるよなっていうところで、まあ、聞いていて面白かったところではありますね。まあ、にしてもね、トントン叩いたりするっていうところもあったわけなんですが、まあ、その時に世のフライをやる人はですね、それで家族から迷惑がられてしまうんだっていう話はですね、そんなことがあるのかっていう風にね、感じるようなところではありましたね。まあでもね、確かにあんなトントントントン聞こえてくれば、まあ家族がイライラするし迷惑がられるっていうところはわかるような気がしましたね。それと恋がですね、フライを子供の頃にうまく巻けなくて、何回もやり直していたわけなんですが、まあ、それがですね、今では普通にできてしまうんだっていうところで、まあ、こう結構練習したんだろうなっていうところは感じるし、何より成長を感じたところではありますね。まあ、そういうところで、まず一つ目の感想である、フライを巻いてみようというところ、終わっておきます。でですね、次、二つ目の感想に入っていくんですが、フライのトーナメントというところで、日和たちが、まあ、恋のお父さん主催のワンフライトーナメントにですね、参加していたわけなんですが、まあ、1位の景品である抱き枕を見た時にですね、日和がやる気になるっていうところがですね、見ていて面白かったところではありますね。また、2位の景品もですね、トーナメントに参加する前に、家族に、まあ、こう、迷惑をかけてしまったっていう人たちにですね、まあ、こう、家族に対してお礼できるような品物だったりするっていうところで、まあ、そういう風にね、言われてしまったら、2位の景品狙いたくなるよなっていうところで、笑ってしまったところではありますね。まあ、そんなトーナメントで、いちかが、まあ、早く一杯やりたいっていう風にね、言っていたわけなんですが、まあ、そこをね、こう、楓に早く釣れっていう風にね、言われていたりするっていうところで、まあ、そういうやりとりもね、見ていて微笑ましかったところではありますね。まあ、にしてもね、恋が小春にですね、その日の天気や川の状態、まあ、自然全体を観察しながら、試行錯誤するのが面白いっていう風にね、こうアドバイス混じりに言っていたわけなんですが、まあ、そういう話を聞いていてね、まあ、こう釣りっていうところで、まあ、自然全体を見るんだっていう話がなかなか興味深かったところではありましたね。まあ、そういうところで二つ目の感想であるフライのトーナメントというところ終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、小春の誕生日というところで、まあ、小春の誕生日をですね、恋と双葉と愛子の三人も呼んで、まあ、こう、お祝いをするっていうことがあったわけなんですが、まあ、その時の料理はですね、日和がワンフライトーナメントで釣ったニジマスを使っているっていうところがですね、いいなぁと思いましたね。また、 みんなのプレゼントを見た日和がですね、プレゼントを渡すっていうところをですね、ちょっとためらっていたわけなんですが、それで渡す時間がですね、どんどん遅れていってしまって、小春がご機嫌斜めになってしまっているっていうところはですね、恋がこう早くしないとっていうふうに言っていたのは、こういうことかっていうところで納得してしまったところですね。とはいえ、日和の用意したアルバムにですね、小春と日和が二人で一緒にですね、こう写真を選んで、アルバムに入れていっているっていうところはですね、本当に微笑ましい光景でした。それと、こう誕生日を祝っている時に、小春という名前がですね、寒い時に、穏やかな日和が続くっていうところからね、来ているんだっていうことで、名前の由来の話をしていたわけなんですが、そういう名前の由来の話はですね、聞いていて興味深いところではありましたね。そういうところで、三つ目の感想である、小春の誕生日というところ、終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回でスローループもですね、最終回を迎えていたわけなんですが、ラストで小春と日和たちがですね、こう仲良く写真を選んでいるっていうところで終わったのは、本当に微笑ましいところでした。恋に教わりながらね、こうフライを撒いたりだとか、ワンフライトーナメントで日和が1位を取ったりっていうところで、今回だけでも思い出で溢れているっていうところがですね、本当にいいなぁと思いましたね。それと、恋がですね、子供の頃に撒いたフライをですね、日和にプレゼントしているっていうところとかもですね、見ていて微笑ましかったところではありますね。本当に、小春と日和が最初の頃からは、想像できないくらいに仲良くなって、釣りの話をしているっていうところが、個人的に好きなところだったりするというところで、今回のスローループの第12話の感想ですね。こちら、終わっておきます。でですね、今までにも第1話から第11話の感想はですね、それぞれ過去の放送で語ってますんで、よかったら、最終回を見終わった後に振り返りようとして、よかったら聞いてみてくださいという話と、今日は他にも2本更新しておりまして、怪人開発部のクロイツさんの11話の感想と、ワッチャプリマジの第24話の感想ですね。この2本更新してますんで、よかったらこちらの2本も合わせて聞いてみてくださいという話と、明日はですね、賢者の弟子を名乗る賢者の第12話の感想と、アケビちゃんのセーラー服の第12話の感想、そしてですね、プリンセスコネクトリダイブの2期の12話の感想ですね。この3本更新しますんで、よかったら明日もラジオの方聞きに来てもらえるとものすごく嬉しいですというところで、本日2本目のラジオの方終わっておきます。以上、沼さんでした。それでは次回の放送でお会いしましょう。それじゃあまたね。バイバイ。